西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月の西宮文学案内は阪急今津線の作家群像と題して、ナビゲーターに文化プロデューサーで、そしてこの番組の総合プロデューサーでもいらっしゃいます川内篤郎さんをお迎えしてお届けしています。どうぞ今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週は仁川高等園、遠藤周作の黄色い人から阪急電車までということでお話をいただいたんですが、2回目の今日は西宮北口、井上靖の闘牛と西宮球場というタイトルなんですが、
井上靖というとね、もうノーベル賞候補だったんですね。で、最近よく村上春樹さんが毎年の授与するって言って、新聞記者が騒いでるのと同じように、いつも井上靖邸に新聞記者が集まって、で結局残念会っていうね、何年も続いてましたけどね。実は先週の遠藤周作さんもノーベル賞候補だったんですけどね。
は
あ、大作家が多いんですけど、特に井上靖は国民的作家でしたからね。で、この人は毎日新聞の記者だったんですけれども、作家になったの遅くて中年以降なんですね。で、終戦後最初にまず猟銃という作品を発表して、これが芦屋とか西宮この辺舞台にした小説なんですけれども、でその次に闘牛という小説を発表しまして、これで芥川賞を取ったんですね。でこれ闘牛って何のことかというと、実は現在阪急西宮ガーデンズになってる、昔西宮球場、スタジアムでしたけど、そこで闘牛をやったわけですよ、終戦で。
闘牛ですか。
スペインの闘牛じゃないんで。
違うんですか。
四国宇和島の闘牛を、これまあそれは有名なもんなんですけど、これを持ってきてやったんですよね。
野球以外に、あそこの球場はいろいろ使われてましたけど、闘牛まで。
新聞社のイベントでやったんですけどね。で、特に終戦後、大阪とか神戸のいろんな劇場焼けてましたのでね、イベント会場は非常に少なかったんですよね。で、この西宮球場と甲子園球場と宝塚の大演劇場は、焼け残ったので、ずいぶんいろんなイベントありましたよね。ちょっと場所それも甲子園球場なんかは、私子供の時にベルディのオペラアイーダやりましたよね。で、隣に現在あれ何なのかな、キッザニアになってるのかしら、阪神パークという、動物園と遊園地が
ありましたね。
動物園にいた、象とキリンを特別出演しましたからね。
そのアイーダに、
エチオピアから凱旋シーンがあって、そこに阪神パークの象と ライオンは出ないわ、象とキリンが特別出演した
うわ、
それほどね当時は規制が緩かったんです。
スケールがすごいですね。
西宮球場なんかはね、もう本当にイベント会場で有名で、もちろん野球はやってるんだけども、朝比奈隆さんのね、黄昏コンサートとか、それからね、お能もやりましたよ、能狂言。
あそこに舞台を、
舞台組んで西宮のことやりました。
まあ、
それからね、終戦後演芸大会、寄席がやりましてね、当時天才漫才していたミス若菜、これが西宮球場の演芸大会のと終わった後に、倒れましてね、その後亡くなるんですよ。
あららら。で、じゃあ最後の舞台だったわけですか。
そうそう。でこれはね、芝居でおもろい女っていうね、森光子さん主演でヒットした芝居になってるんだけど、ミス若菜の生涯を描いた芝居、実はこのミス若菜の弟子が森光子さんなんですよ。で、なんと森光子さんは、終戦後ずっと昭和30年代半ばまで西宮北口の住人だったんですよね。
いろんなご縁がじゃあつながってるんですよね。
だからその頃の西宮祭り、市民祭りありますよね、これ司会者がね、西宮住んでる芸能人を使おうということで、森光子さんと藤田誠さんが司会してるわけ。
豪華版じゃないですか。
二人とも西宮北口の住人でしたからね。
そうだったんですか。
大阪の再放送に出演して、で二人タクシーでよく帰ってくるなんていうのは言ってましたから。
そうですか。
それから私がもう一つ思い出深いイベントはね、もっと時代下ってからですが、 宝塚劇団の運動会っていうのがね西宮球場でよくやってたんです
あ、そうなんですか、
これは面白かったですね、
はあ、
黒木瞳さんとかまだデビュー、うん、ねスターなりかけの頃でしたが、
ええ、
一生懸命走ってるの覚えてますよ、ええ、
はあ、まああの3000人の吹奏楽とかね、 ああいったものは
ね、
はい、うん、私も何回行きましたけど、いやいろいろあんなの、
うん、ありましたね、
使われてたんですね。
それからバブルの頃は、はい、マイケル・ジャクソンも来ましたよ。
え、マイケル・ジャクソン
西宮球場でやりましたよ、うん、
はあ、
でなんかあのその頃ちょっと歩道橋があって、うん、中入れなかったので、その上から 見下ろしてマイケルの踊あのね、あの歩き方真似してましたみたいなね
見えたんですかね、
まあ、確かに見えたんでしょうね、
へ、うん、いやじゃあまあいろんな、まあうん、ことの舞台になった、
うん、やっぱりだから西宮北区って場所が交通の便利な場所だし、
はい、
大阪神戸からどっからでも来れますし、イベント会場として本来良かったんでしょうね、
はあ、
だから野球だけで収まりきらないところだったので、
うん、
だからこそ、まあ、県立の芸術文化センターができて、はい、まあ、あれだけ人が来るように、ね、なってるわけですよね、うん、本当に、まあ、いいものをやればね人が来ると。
本当にあの芸術文化センターは、まあそこにあの、うん、顧客というかもう本当にあの、うん、定着したファンの方がいらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、西日本の公立ホールで最も、ね、成功したと言われてますけどね、
はあ、
つまりあの私もちょっとプロデューサーでいくつか年間何本かやってるんですけど、
はい、
私は古典芸能担当してるんだけど、アンケート見たらクラシックのファンも来てるんですよ。
はあ、
でクラシックのコンサートに古典芸能のファンも行ってるんで、
うん、
つまりあのこの子のジャンルだからファンっていうんじゃなくて、あの場所そのものにね、うん、お客がついてるっていうか、はあ、まあそこでやるものならある一定以上のものだろうという、だから普段ベートーベン聴きに行ってる客が、うん、佐渡豊さんの指揮を聴きに来てる人が、まあ、分ら聴いてもいいかなとか、
うん、
そういうのは非常にいいと思いますね。
でまた新たにその分野にもファンが増えていく、ね、ということになるわけですよね、ええ、
だからライブハウスの経営者も言ってましたけど、
はい、
誰が出てるから行くっていうのはダメなんですね、
うん、
でだから今人気のある人ばっかり出してたらすごい儲かるけれども、その人いなくなったらダメになりますから、
はい、
そのいろんな人が出てて中にはいろんなタイプの人があるけども、その場所へ行きたいってことが大事なんだね、
はあ、うん、その場の、うん、
場の雰囲気
持つ魅力ですか。
そうなんです。で西宮北口が、まあ、ついにそういう場所になってきたなというね。ただその下地は随分耕してきたので、
はい、
実はあの今芸術文化センターがあるあの一つ横に、
はい、
西宮市のプレラホールというね、
はい、
公民館ホールがありますけど、あれがね私の子供の時に日芸会館という劇場だったんです。
ありましたね、
割合立派な建物だったんです。
はい、
後にだんだんスケート場になったりね、
映画館になりました
けど、
はい、
最初はもともと能の劇場だったんです。能楽堂で出発したんです。
うん、そんなに格式の高い、
うん、あの西宮でね祝賀の舞台を主催なさってる上田さんという方の、まあ、おじいさんの代で作られたんですけどもね、
は
い、だけどまあ能だけでもったいないで歌舞伎もやりましたし、文楽もやりましたし、それから進撃で劇団民芸なんかも来ましたし、それからね谷桃子さんのバレエ教室とか、はい、いろんなものやってましたよね。
へえ。
でちょっと早すぎた時代がね。で姉ができて数年経って昭和30年代以降にやっと戦後じゃないって言って経済復興してきた頃に、大阪に梅田駒劇場とかフェスティバルホールとか続々と開場するでしょ。それでちょっと日芸会館の歴史は埋もれてしまったんだけど、終戦後10年間ぐらいの間大阪と神戸の劇場がまた再建されるまで、この西宮球場と日芸会館の果たした役割って大きいんですよ。
ほう、
会場は少なかったですからね。
じゃあまさにその文化とスポーツ の、
う
ん、その本当に要になるようなエリアだったわけですね。
でしかもその日芸会館のちょっと西側、領土町に津戸川を挟んだ反対側に映画の撮影所まであったんですよね。
撮影所ですか、うん、
これは宝塚映画の撮影所が、
はあ、
これ宝塚にあった撮影所が一回火事で焼けたので、一時的に西宮北口に数年間ね、
はあ、
でここ私幼稚園ぐらいの時にね、幼稚園入る前かな、ロケ見に行きました。
へ、
母親と一緒にね、
はい、
中村千尺、今の坂田藤次郎ですか、
はい、
これは大道影と映画撮ってましたね。
え、今ご夫婦でらっしゃいますけれど、
そうそうそう、だからあの撮影所で知り合ったんですよ。
でそうだった
んで、六甲山ホテルでドライブしてるのを週刊誌スクープされたりしてたんですよという話を私は母親からいつも聞かされてたので
そうだったんですか。
だからその母親がね、ある俳優さんして、あっちゃん、あっちゃんって私のことです、
はい、
あっちゃんよう見ときやと、
うん、
あれが大道影、あれが中村千尺、
うん、
あの二人が今できてんねんでとかね、そういう話ばっかり聞いてるもんですから。
はあ、うん、でもそうですよね、うん、当時じゃあまだ大木千景さんって宝塚にいらっ
しゃったんですかね。そうね、娘役にまだいた頃ですよね。で片一方関西歌舞伎の若手花形ね、うん、そのカップルだったわけですよね、
はい、まあ、 じゃあ、あの大物カップルも西宮でその恋が誕生したと、
うん、そうなんですよ。それ本人よくおっしゃってますよ。
あ、そうなんですか。うん、
で実はこの今田線っていうのはね、うん、まあ、その井上靖や遠藤周作大作家も関わりあるんだけど、一方で芸能人路線なんですよね。
はい、
というのはね、あの今津山中町、あの今の今津の駅の近くですが、レコード会社まであったんですよ。マーキュリーレコードって言ってね、これは首都圏以外、東京以外で唯一メジャーなレコード会社でね、
うん、メジャーなレコード会社、
つまりその普通にヒット曲出す、
はい、
そこからね、後に紅白歌合戦の常連になるような人たちが何人もレコードを出してるんですよ。
はい、え、例えばどんなスターが、
あの月の宝禅寺横丁を歌ったあれ誰でしたかな、
藤島武夫さんですか。
そうそうそう、
え、藤島さんね、ですかね、
はい、うん、藤島武夫さんもあそこのレコード会社にいましたし、はい、もう一人がね、私はファン、大ファンだったんですが、いや、まだご存命ですが、西田幸子さんね。
はあ、
これはまあ大歌手ですよ。
アカシアの雨が止む時とか、
東京ブルース、はい、赤坂の夜は更けゆく、もうなんであんな関口宏なんかと結婚したのかっていうね。
いや
残念なんですけど、それ、いや、引退してたから残念って言ってるんですけどね。はい、うん、息子さん芸能界入ってますけどね、そうね、もう10年ぐらい紅白の常連でしたよね。
はい、
あの方もだから最初そのマキリレコードだったんです。
へえ、うん、それは
だから有名な前なのレコード会社じゃなかったんですよ、うん、
結構すごいところだったんですね。
そうそう、だから今線の沿線にはだから宝塚駅はあるわ、はい、映画の撮影所はあるわ、日芸会館あるわ、レコード会社あるわ、だから森光子さんとかいろんな人住んでたわけですよね。芸能人も多かったですから、非常に華やかな路線だったんですよね。
ですね、うん、ではその西田幸子さんで一曲聴いていただこうかと思うんです。で
これがね、はい、この曲だけ今も知ってる人多いと思うわ。なんかよくパチンコ屋とかでかかってんですよね。それほどヒットした曲なんです。コーヒールンバ。
西宮文学案内、7月は阪急今津線の作家群像というタイトルで、ナビゲーターに文化プロデューサーで、そしてこの番組の総合プロデューサーでもいらっしゃいます川内篤郎さんをお迎えしてお届けしていますが、うん、まあ、あの本当にね、先週の遠藤周作さん、うん、そして今週取り上げました井上靖さん、うん、まあ、文豪が、
うん、まさに文豪ですよね。
ねえ、たくさん住んでらっしゃるということで、でまたその西宮北口っていう町のやっぱりその持つ雰囲気みたいなのもやっぱりなんか影響してるんでしょうね。
うん、まあとにかくあの駅そのものがね、はい、非常に変わった顔を持った駅ですよね。昔ダイヤモンドクロスって言ってね、これはもう懐かしい人多いと思うんだけど、
はい、
この神戸線と今津線が平面でクロスする、
はい、
で一方の電車に行く間踏切みたいにこう電車が待ってるというね、本当に珍しい駅でしたよね。
そうでしたね。
まあ、今はちょっともう分けてしまいましたけどね、はい、あれが一つのまあ名物というか、だからよくなんか阪急電鉄がああいうその鉄道館みたいなんで、はい、模型で見せるのありますよね、うん、みんなあそこのダイヤモンドクロスのところが非常にみんな面白がりましたよね、はあ、模型で見ても面白いっていうこと、
ね、ジオラマでね、いろいろとですけれども、やっぱあの音もすごかったですよ、うん、あそこを通る時のガタンガタンっていうのが、うね、あのうちの家の方にも響いてきてて、うん、あ、電車が渡ってんねんなみたいな。
それはね、いろいろ小説読んで分かってきたんだけど、はい、戦前はあの西宮北口で毎朝西宮北口から小林精神行きの電車が出るんですよ。
え、
専用電車。
専用電車ですか、
うんうん、お嬢さん用の
精神に通ってる方しか乗れない電車、
うんうん、そうなんです。
で
みんな西宮北口の駅で、はい、お手伝いさんがお弁当渡したりするのが日常の風景で、つまりあの関西学院の学生に誘惑されないために、
いや
そうなんです、小林精神だけの電車が出た
そうなんですか、うん、
それ乗り遅れたらみんな大変だって言うんで、
は
い、
あららら、
それが一つのまあ風景になってたっていうね。
へ
え、うん、まあ、山手らしい風景ですけどねだからまあかなり、だから普通見られないところが多い駅ですね、あれ。
はあ、
うん、でそれが周りの街並みと魅力と、必ずしもこう一致せなかったというかね、こうバラバラだったんで、
は
あ、駅の中だけでものすごい乗り降りする人多いんだけど、
はい、
あの駅の外へ出ていくかどうかっていうのは、その成功したイベントもあれば成功しなかったイベントもあるし、うん、成功した施設もあればしなかったもあるんだけど、まあ、ようやくね、今度のガーデンズ大きなマーケットと芸術文化センター、その辺一致してきたなというかね、
うん、
巨大な人の流れが定着してきたなと思いますけれどもね。
なるほどね、まあ、その今津線が西宮で2つに分かれちゃったっていうのはちょっと残念だと思ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけどね、
そういう面白みじゃなくなったと言えるんだけど、うん、まあ、でもそういう意味で本当の核に中心になったから、はい、まあ、別れたのが得なくなったってことなんですけどね。
あ、なるほどね、うん、
それからあの北東の側ね、
はい、
今アクタ ていうね、ジンク堂とかあの図書館が入ってますけど、あっちの方はあの、結構あの有名な、ね、詩人で画家で、はい、蔦川和一さんっていうね、
はい、
大家ですよね。この人はお住まいで、実は震災で亡くなられたんですけども ね、だからまあそういう方もいらっしゃったし、だからあの岸国蔵さんっていうね、詩人で作詞家、
はい、
あの茂津翔平さんの中の師匠になるんだけど、この方もお住まいでね、
はい、
確かあの芥田のところに岸国蔵さんの私碑のようなものが建てられてますよね、
はい、そうですね、
だから随分いろんな方が住んだんですよね、
で
西北側西北の西北側は、はい、さっきの森光子さんとかね、
はい、
そういう人たちが住んでたわけですよね。
そうですよね、あの西宮北口の駅っていうのは本当にあの、うん、区切られた4つのエリアで、まあ、今もそうですけれども、うん、本当にそれぞれちょっと違う顔を見せるという不思議な魅力ですよね、うん、これは面白いんですよね、本当
に、まあ、北側がどっちかというと人が住んで、南側イベント会場だったんだけども、
はい、
顔が全部違うから面白いですよね、そういう意味ではね、
それは今もね、やっぱり、
それからあの西北側の駅前公園のところね、あれ鈴宮春日の憂鬱に出てくる公園ですが、はい、あの辺りにあのいくつか、まあ、ライブハウス的な店いくつかありますよね、
はい、
あのあそこでね、私がよく覚えてるのはキッチュ松尾隆、
はい、
あれよくコントやってましたよ、
へ、
大阪芸大の頃、
はい、
彼実家西宮でしょ、だから
あ西宮なんですか、なんか阪神館だというのは聞きましたけど、
でなんかあの辺でちょっと和芸磨いてましたよ、
へ、
最近はなんか彼すっかり今なんかテレビのコメンテーターで、はい、一番常識家のおじさんになってるらしいね、
そうなんですか、
一番もっともらしいこと言ってる昔はキッチュって言ってね、
そうですよ ね、は
あ、だから割とそういう人材も育ててきたんですよね、
まあ、いろんな本当に顔を持つ町だなと思うんですけれども、うんうん、ちょっと南に行って阪神国道、となるとまたちょっと見せる顔が違ってくるんですよね、
なんかあれは駅舎が全然変わらないですね、
ああそういえばそうですね、
あのね、2号線を昔、阪神国道電車って走ってましたでしょ、
はい、
あの国道電車のこう風景を映した映画があるんですよ、阪神電鉄が売り出してるんですけど、
はい、
それ見たら阪神国道の駅とか映ってるんだけど、なんか全然変わらないですね、あの駅だけはね、北今津のあたり、
ねえ、
ただあのあそこはそのね、今ちょっと言いましたけど国道電車がちょうど駅の下を走っていきますよね、
はい、
あの国道電車ってのはなかなか街の顔として良かったですけどね、
はい、なんかのんびりした感じでしたよね、
田辺聖子さんのエッセーに出てくるんだけど、
はい、
国道電車に引かれるようなやっちゃっていうね、これは国道電車でもそう遅いんですよスピードだからそれに引かれるってことでよっぽどどんくさいやつっていうねそういう意味なんです、
すごい比喩ですね、
比喩なんですけどね、
は
うん、まあ、最近トラムあちこち見直されてますけども、大阪でも残せって声が増えてるけど、本当に阪神間の国道電車っていうのはあの走行距離も長かったし、で上甲子園で支線が出てね、
はい、
甲子園球場行く甲子園線がありましたからね、
あそうだったんですか、
海水浴場まで行くね、なかなか風景としても良かったんですけどね、
ですね、
でその2号線そのものがあの国道なんだけれども、単なる通路じゃなくて、あのね、私日本の国道の中でも一番ね2号線がね町の道路になってると思うのよ、
うんうん、
その横にオフィスとか銀行とかいろんなものがあって、
ええ、
普通ねあの国道行ったらもうほとんど周り殺風景なとこ多いんですよね、
は
あ
は
あ、ところこの西の目とか芦屋のところだけはそのホールが劇場があったりなんか割とこう町の通りになってストリートになってると思うの、
はあ、町とこうもう一体化してるっていうか、うん、溶け込んでるんです
か、ね、だからあの華やかなイベントもよく行われたので、
はい、
あの1962年と64年にタイガースが優勝してるんですね、
はい、
その時は優勝パレード確か甲子園球場からねその甲子園線をずっと上がって上甲子園からずっと西へ神戸まで行きました
よ、パレードがですか、うんうん、
優勝パレード、
えじゃあそれ国道電車かなんかで行ったんですかね、
いやあの路線をもちろん車で、もちろん交通規制とかいろいろあったでしょうけどもね、確かあのその時エースが 村山小山2人ね、はあ、大エースがいて特に小山さんというねベテラン投手がいて、覚えてますけどね、
は
と思ってたら最近あの今津線乗りまして、
はい、うん、
私今津に住んでるんで、夜帰ってくると小山投手に会うんですよ、はい、電車背が高いんですぐ分かりますけど乗ってらっしゃるんですよ、
ね、この桜 FM でも番組をやっていただきまして、
う
ん、ね、大好評でしたけれども
大投手でしたけどね、それはね、
いや、いろんな思い出が、じゃあその本当に
もう一つね、あの1970年の大阪万博、
はい、
あの時にアトラクション用にゾウ、タイからゾウがやってきましてね、
うん、
これは神戸港を上陸して、これ2号線ずっとゾウがパレードして、
はい、
で北今津を北へ曲がって、それからあの 171号線ですか、はい、あれと向こう側まで行って、確か向こう側の河原でみんな一泊したんじゃないかな、
そうだったんですか。
そこから千里の次の日向かって、はい、そんなことありましたよ。
へ、
でみんなあの沿道に像を迎えに行って、なんか人参あげたりなんかしてましたよね、はい、
結構のんびりした時代だったんですね。
いやでも高度成長の時代でしたけどね、
70年といえばね、
もう結構にぎやかな時代だけど、そんなことやったんですよね。今のは何でも規制がうるさくなったような気がしますがね。
そうですよ ね、 なんかそういう遊び心というか、うん、なんか象がね、ふわっと歩いてたら、うん、そらすごいなと思いますけどね。
で、まあ、そのさっき言った2号線の国道電車、うん、あ の, のんびり走ってた電車 の, あの歩道敷石がね、
はい、
まあ、あのもう今ないんだけど、ごく一部がね平木小学校の校庭に敷き詰められてるんです。
そ
ういうところにもちょっと思い出は残ってるんでね。
へ、
うん、ただまあ阪神国道の駅が全然変わらないとさっき言いましたけど、
はい、
ついにアサヒビールっていうのをね、大きな工場が撤退しますから、
はい、
まあ、嫌でも再開発になるわけでしょ。で、まあ、病院とか消防署でいろんな案が出てますが、うん、そうなるとあの周りもやっぱりちょっと変わってこざるを得ないでしょうね。
うん、
うん、あのもしそんな公共施設ができれば小さな駅舎では済まないと思いますね。今はなんか反対側に年金相談所がポツンとある駅ですけどね。
そうですね本当になんかちょっと時代があそこだけ、
うん、止まったような感じがしますけど ね、
はい、ねえ、そんな気もする駅ですけれども、うん、まあじゃあ本当にそういう変わっていく街のことも、うん、やっぱり またいろんな方が文章にしたり、うんうん
ね、
映像にしたりして残してくださるんでしょうけれども、
だからもしあの浅井ビルのところが新しいものできて、はい、そこにたくさんの人が乗り降りするならば、JR 西の名駅をね、
はい、
出口をもうちょっと東へ持ってきてね、
うん、
もうちょっと東来たら本当阪神国道の駅すぐなんですよね、
はあはあ、
外側のあたりまで、
はい、
だから阪神 JR 西の名は大きな駅ですから、東側の出口を作ってくれればね、
そうですよね、ありがたいですよね。確かに
西側の方は市役所の方近いんだけど、うん、東側は阪神国道の駅近いとなると、
うん、
西の名北口にもすぐ出られますしね、
はあ、
まだ街も変わってきますよね、そういう意味ではね。
なるほどね、うんうん、まあ、あの今回は阪急電車、うん、阪急の特に今津線というのにスポットライトを当ててるわけですけれども、うんうんうん、西宮には本当にその阪急、阪神、そして JR というね、うん、3つのこう、ね、乗り物がありますから、うん、それぞれに
これはね、他で住んでみたらね、この恵まれてるっていうのを身に染みて分かるんでね、
うん、
特にあの私なんか今津ですから、 JR 西宮は割と近いので、
はい、
まあ、定期持ってないんですよね、
は
あ、あの本当にどこも数分で行けるから乗り分けたいっていうのがあって、気分的にね、そういうのできると非常に贅沢な環境なんですよね。
そうですね、う
ん、あのね、たくさんものがあるんじゃなくて選択肢があるってことが一番贅沢なんですよね。これはまあ、あの三尾行きであのこの町が住みやすいというんじゃなくて、他いろいろ住んでみて、関東でもいろいろ住んできて痛感することなんですけどね、
はあ、
どんなに住みやすいかというのは分かりますよね。
なるほどね、うん、だからそこにまたいいものもこう生まれてくるし、う
ん
う
ん、ただまあそれに安住せずにね、やっぱり新しいものをどんどん作っていかなきゃいけないので、まあ、もう一度今線の沿線を描いた文学とかドラマがもっともっと生まれてほしいですよね、はい、
そうですね、でまた今まで伺ったのの中でも、うん、あそれ読んでないわみたいなのもあるので、うん、そういったものもまた振り返りながら、うん、そういったものをなんかこうプロデュースして、うん、川地先生になんかね、
ですね、
作っていただきたいななんて思ったりもするんですが、
まあ、だからその先週の遠藤周作ね、こちら井上康二、はい、こういう、まあ、国民的な文学がね、阪神間の今線の沿線で生み出されてるわけですからね。
そうですよ ね、
これは非常に自慢していいことですけれどもね。
そして来週はなんとあの小松左京さんも登場するということで、これまた楽しみでございます。まあ、
小松さんはね、本当に西宮はその育った方ですからね、
はい、
これもはあの大物ですよね。
ですね、
はい、取り上げてみたいと思います。
はい、ということで、ナビゲーターは文化プロデューサーで、そしてこの番組の総合プロデューサーの川内篤郎さんでした。ではまた来週もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など、皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町9-7、 フレンテ西館3階桜 FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りしました。